と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日は、建築士2人でお送りさせていただきますけれども、まずは私上原智子です。よろしくお願いします。
京都府建築士会の竹山です。よろしくお願いいたします。
竹山さんはスタジオは初めて
ですか？初めてで。
あ、そうですか、はい、
緊張せ
ずに、緊張せずによろしくお願いします。ちょうど今日は1月14日の放送ということで、去年の東日本大震災では津波や原発の被害が大変大きくて、尊い命や住む家を失った方がたくさんいらっしゃいますけれども、京都は内陸の盆地ということで、地震の被害がかなり、もし離れ断層などが、ね、動いたら予想されるんですけれども、阪神淡路大震災が起こった1月17日も近づきますので、しっかりと地震対策を行っていかなければならないという思いで、1月は地域における防災活動に熱心に取り組んでおられる主8学区の方をゲストにお招きしお話をお伺いします。30分間どうぞお楽しみください。ただいま参上の時間です。今日のゲストは中京区の主八地域自主防災会の太田光様にいらっしゃっていただきました。太田さん、今日こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、はじめまして、太田でございます。よろしくお願いいたします。
まず主八学区なんですけれども、特徴ですとかどんな学区とか、それを教えていただけますか？
はい、主八学区というのは中京区の西の端の方にございます。北区と上京区、右京区とこう接しております。広さとしては東西で800メートル、南北で1500メートルぐらいの地域で、この地域に1万1000人ほどの方がお住まいです。で、学区の北の方には JR の円町駅がございまして、また南の方には、地下鉄東西線の西王子尾池駅がございます。地域の中で北の方には、木造の住宅が多くなっておりまして、で南の方は、島津製作所とか大きな工場が、ございます。でまた、地下鉄が近年開業しましたので、そこの近辺に、集合住宅が増えているという、そういう地域になっています。でまた、学区内には、周八小学校がありますのと、あと中学校が2つ、高校が2つ、それから、花園大学もございます。でさらに、北の方3キロほどに立命館がございますので、そちらの学生さんもたくさん、お住まいの、そういう地域です。
主八学区で今日は地域の防災活動のことをお伺いしようと思うんですけれども、太田さんが関わられたきっかけというのはどういうことですか？
はい、私はもともと京都生まれで、大体京都育ちなんですけれども、たまたま阪神大震災の一月ほど前に、西宮に、引っ越しまして住み始めました。でそこで震災にあったわけです。私の住んでた町内では5人ほど亡くなりましたし、家内の実家のございます町内では60人亡くなるという、大変な被害をこう目の当たりにいたしました。でその後しばらくしてからまた京都へ戻ってまいりましたけれども、その時に主八に住みまして、でその時に、ちょっと自主防災のことをせっかく現場で体験したんだから、ちょっと手伝ってくれないかというお声掛けをいただきました。で、そうやってお手伝いを始めたんですけれども、実を申しますと、その現場を見てきた私にとっては、主八、京都の自主防災の活動というのは非常にこうのんびりとしたという感じがありまして、これでは本当に災害、阪神のようなことが京都で起こったら困るだろうなというのが印象でした。
具体的にどんな活動をされていらっしゃいますか？
そうですね、まず 京都というのは地震が非常に少ないというか、まあ、千年の都だから地震がないっていうお考えの方が非常に結構おっしゃるんです、はい、ですからいやそんなことはないんだということを知っていただくために、うん、まあ、基礎講座、防災に関する基礎講座である、うん、まあ、防災寺子屋と名付けたものをこう始めました、うんうん、まあ、そこではとにかくその今申しましたように地震、千年の都だから地震は起こらないというお考えの方というのは当然関心がありませんから、うん、防災に対して、うん、お金も時間もかけません、うん、でもそれでもその関心の有無にかかわらず地震というのは起こりますし、そうですね、被害は生じるわけですね、うん、ですからそういう方にいかにこう関心を持ってもらうかと、うん、京都は地震と無縁ではないんだという話をまずするために、うん、防災寺子屋というのを始めました、うん、でここではまあ、阪神大震災以降地震が西日本は地震活動期を迎えたと言われるんですけれども、うん、そういうことをこう分かりやすく、説明するということを心がけています。で、さらに、分かりやすくと同時に、面白く、ないと、やはりこう関心持たれませんから、はい、まあ、いかにこう、面白く、関西人ですから、笑いを取るということが非常に、なので、をすると。で、そのために考えたのが、このフリップ防災講談と、私自分で名付けたんですけども、よくテレビの解説番組なんかでこう、うん、紙にいろんな図とか要点書いたフリップというのを使って説明されますよね、はいはいはい、そうと同じようにその自分が喋りたいことをこの要点とかをこうフリップをに書いてこう喋ると、うん、でそれも淡々と喋っては面白くありませんからこう、はい、いろいろこう抑揚をつけたりこう講談のように面白く喋ると、うん、それでこう何回笑いが取れるかというのを自分の中で
今日は受けたなと、
はい、そうですね。で、まあ、例えばですね、うん、地震というのは、まあ、毎年少しずつこう地面の中にこう溜まってくる、まあ、歪みですね、うん、それがこう原因なわけですけれども、うん、例えばその歪みがの溜まり具合というのをこう積み立て式定期桶にこう例えるんですね、うん、でもこうちょっと専門的な話になりますけれども、ユーラシアプレートと言われるものと、うん、フィリピン海プレートと言われるものがこう、うん、ごつんこしながら、はい、100年に1回ぐらいこう津波を伴うような大きな地震が起きると、うん、でそれを例えて言うのに、ま、歪みが1年に4センチ溜まりますと、10年で40センチ、100年で400センチ、うん、積立式定期預金みたいに溜まるわけです、うん、でそれが100年後のある日、うん、この溜まった歪みがボーンと解放されると、うん、積み立て式定期預金の満期払い戻しみたいなもんですと、でどっかの国のどっかの銀行みたいにこう潰れて満期払い戻しなしですよって、うん、そういうことは自然はありませんから、
う
ん、
必ず戻ってくる、
そう、春になれば花が咲くようにこう、うん、歪みが溜まれば必ずこう払い戻しがありますよと、うん、そういうふうな話をしますとこう分かりやすく皆さん理解をしてくださいと、
う
ん、
そうですね、
そういうふうなことをしたりしています、うん、でまあ、さらにそうやって西日本が置かれている地震の、まあ、危険な状況というのを理解していただいた後、うん、さあじゃあどういうふうにしましょうかと、うん、で多くの皆さんは地震への備えどんなことをされてますかというふうにお伺いしますと、はい、水を用意してます、乾パンもありますと、うん、懐中電灯、予備の電池まであるんです、偉いでしょう、まあ、確かにそれは大切なんですけれども、うん、でも阪神大震災でたくさんの方命を落とされました、そういう方がどうして命を落とされたかと考えますと、うん、家が潰れて下敷きになる、家具が倒れて下敷きになる、でさらにその状態で、うん、火災が起こって、うん、もう生きながら焼かれるというそういうふうに命を落とされたわけです、うん、その中で水乾パン、懐中電灯、うん、それらがあったからといって、うん、亡くならなかったわけでは、うん、犠牲にならなかったわけではないわけです、
うん、そうですね、
それを考えますと、やはりこう、はい、うん、水乾パンよりもまずは死なない、怪我をしないというために、うんうん、家のこと、家具のこと、はいはい、火のこと、火災についての、うん、まあ、どうやったらいいだろうかという、そういうことをやっぱり地域で、はい、自分のお宅で地域で考える必要がありますよね、うん、そういうふうにお話をいたします、
うんうん、そうですね、データでも阪神淡路大震災で亡くなった方が、まあ、家具の倒壊とか家が倒れて下敷きになって圧死とか窒息死で亡くなった方が、8割ぐらい、
うん、そうですね、
で、
ね、
そのほとんどの方がその地震が起こって14分以内に亡くなってるというふうなデータがあるんですよね、うん、その家を まずその安全にしといて、でその後水と乾パンと懐中電灯が役に立つということですよね、
はいはい、優先順位を考えてしていただきたいなと、うんうん、で特にまあ、次回のお話でもあると思いますけれども、主八では先日 先日というか、去年の暮れに住宅の耐震補強の話を、はい、地域で進めて、はい、各家を訪問して、うん、で耐震補強についてのお話をしていただくような取り組みをいたしました、はい、例えばその災害で命を落とすというのに、例えばですね、飛行機で命を落とさないようにするには、うん、乗ってる我々はどうしようもないわけですね、うん、もうおとなしく座ってるしかないと。
そうですね、
それはその航空会社とか行政とかに、うん、安全運航、それを行政に監督してもらうとか、そういうふうによそに頼まないとどうしようもないと、
はい、
ところが例えば地震においてこう潰れない家にするっていうのは、住んでる自分たちが、自分自身がそういうことをこう心がけて、
うん、
で必要に応じてその耐震補強なり手を入れていかないと、
うん、
命は救えないわけで、
はい、
それは行政も何もこう、
うん、
やってはくれないわけですね。その辺のところをこう、
う
ん、どういう災害から命を守るためにこう自分が何ができるのかということをやはり考えて、うん、
はい、
でどこの場所に寝るのか、
うん、
で家がこう傷んできてないかちゃんと定期的にチェックをして、必要に応じてこう、うん、手を入れていくっていうのはやはり自分しかできないことですから、
はい、
そういうこともやはり考えないといけないっていうことを地域ではお話しします、
はい、うん、やっぱり自分の財産やから、自分がの財産で、自分がその家によって命が守られるっていうような意識も持っていかないとダメですね、
はいはい、さらに申し上げますと、その家を例えば手直ししていくっていうことは、うん、自分の命、生命財産を守るだけではなくて、
はい、
家が潰れますと、うん、例えば隣の家のこう避難路がなくなる、
はい、
から火災も発生しやすくなりますし、うん、から緊急車両が、道が塞がりますから緊急車両も通れなくなると、
うん、
そういったよそにもいろいろな影響を与えるわけですね、
はい、うん、
ですから耐震補強っていうのは、今日、まあ、建築士さんがおられるからいうお話ではありませんけれども、まあ、非常に大切だということは、
はい、
やはり我々もよく考えないといけないなと思います、
うん、はい、例えば他の学区でも、
はい、
その防災寺小屋とか、こういう防災の取り組みをされると思われた時に、どんなことから始められるのがいいとお考えですか？
そうですね、まあ、去年の暮れに新聞の報道で、その京都市では災害発生時にこう地域住民が自主的に避難所を開設運営できるようにすることを目指して、まあ、地域の実情に応じたマニュアルを住民主体で作成しなさいというふうなことが書いてありました、
うん、
でこうなりますと、まあ、災害対応っていうのを行政任せにできなくなると思います。例えば、うん、まあ、ごく一般の方の感覚として、何かあったら小学校へ行けば、避難所へ行けば、その食料とか水が置いてあって、それらをもらえるんだろうなと思っていらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、
うん、
実際にはそんなことはなくて、各小学校にはそういうものは備蓄はありませんし、
うん、
いろんなとこから運んでもらわないといけないと、
うんうん、
そう考えると、やはりこう地域でどんなことが起こって、どんなものが必要なのかということは、やはり日頃から地域で考えておいて、
はい、
何かあれば例えばこの近所の店に話をつけておいて、商店からこう少し避難所に物を融通してもらうとか、まあ商店との協定みたいなものを結んだり、そういうふうなことも考えておかないといけないですし、まずは何といってもこの自分の町の状態を知るということですね。例えばその、まあ、街歩きみたいなものをして、自分の地域のまあ強みとか弱みとかをまずは把握すると、ね、この辺ではこんなことが起こるかもしれないから、じゃあこういうふうにこう手当てをしておこうと、
はい、
そういうふうなことを考えておかれるっていうのがまず第一歩だろうと思います、
うん、
で、
はい、
すいません、
市八学も結構路地が多かったりとかね、
はいはい、
木造住宅すごく多いエリアが ね、
そうですね、
ありましたもんね、
はいはい、そういうところにはぜひ、その先ほどの耐震補強とか、う
ん、
もしも潰れたらどう逃げようとか、そういうこともやはり考えておかないといけませんし、うん、
はい、
どこにどんな人が住んでいるのかというのは、近年個人情報との関係でなかなか、はい、出てきませんけれども、
はい、
そういうふうなこともやはり地域が日頃から仲良くして、
うん、
何かあったらあの人どうしてるかなということを見に行けるようなことができるといいですね、
はい、でそのもし地震が起こったとして、その後の対応も 地域として考えていかないと。
そうですね、基本的な大規模災害の時にはもう行政はまあまあ当てにならないという怒られますけれども、はい、まあ来てくれない、パンクするだろうと、うん、その時に、はい、じゃあ地域で どれだけのことができるかというのは、うん、やはり日頃から計画を立てて考えておかないといけませんし、
はい、
また使えるというか協力してくれる人というのもたくさん増やしておかないといけないと思いますね、
うん、もう自分のことだけで手いっぱいになりがちなんですけども、やっぱりちょっと落ち着いたらその地域の取り組みとしてこの後どうしようかっていうのを集まっていただいてね。
そうですね、やはりこう他人事ではなくて、
はい、
我がこととして、
うんうん、
こうなると次こうなるこうなるっていう話をやはり日頃から想定しておく、
はい、
から想定して訓練している以上のことは本番ではできませんから、はい、
そうですよね、
やはりそれができてるかできてないかというのは非常に大きいでしょうね、
うんうん、はい、まあ、なんとかなるわって思うのと仕事やっぱり訓練で、まあ、いろんな想定もしておくと、お話し合いもしておくということが大事なんですね、
う
ん、
はいはい、そうですね、うん、
で、主八学区で今後こういうことをやりたいなというふうなお考えのことがありましたら、
はい、まず今先ほど申しましたように行政は広域災害時パンクしますから、うん、自分たちでできるということを目指さないといけないと思います、
うん、
ですからその防災について考える住民を、まあ、防災寺子屋のようなものを通じてできるだけこう増やしていくというのがまず一つです、
はい、
で二つ目に、はい、まあ、2040年プラスマイナス10年頃まで、まあ、西日本は地震が増えていくと言われてますので、
はい、
この時期にまあ成長して社会を担っていく子どもたちですね、
はい、
子どもたちにこの地震についての知識とか対応力を持ってもらう必要があると思います、
はい、防災寺子屋にはその、はい、お子様からお年寄りまで誰でも受けられるんですかね、
はいはい、オープンにしてますので、はい、どなたでも聞きに来ていただけますし、
はい、
あとまあ小学校なんかでは、はい、防災の授業っていう形で、
はいはい、
防災訓練なんかに防災会自体が参加をさせていただいて、
は
い、
あ、そうなんですか、
はいはい、してる部分もあります。
あ、そしたら普段からその、地震とか火事の時にああいうおじさんたちが活躍してくれはんやなとかっていうのも地域の子どもたちにも分かりますよね、
うん、そうですね、まあ、活躍というか本当に我々も、うん、地防災課20人ほどのスタッフですので、
はい、
我々がやるというよりも、
うん、
地域の皆さんが一人一人ができるように、うん、はい、ノウハウを日頃から持ってもらうと、
うんうん、
そういうことが大切だと思います、
はい、
で特に子どもなんかは、まあ、危険を察知する能力というか、例えばブロック塀、
はい、
学校の防災訓練っていうのは本当に学校の中で、
は
い、今地震が起きましたっていうのをこう放送でされて、でそれから始まりますよね、
は
い、でもおそらく停電してますから、
はい、
マイク放送なんかは本番では使えませんし、で学校の中を想定してますけれども、登下校中とかそういうふうなところは訓練ではありません、
はい、
ですから登下校中先生もいない一人で歩いてる時に揺れたらブロック塀の近く危ないよ、自動販売機の近くも危ないよっていうことを、はい、自分で危険を察知して行動する能力を子どもたち一人一人に持ってもらう必要があると思います、
はい、
はい、それからあと、まあ、3つ目ですけれども、まあ、学生さんがたくさんおられる地域ですので、
はい、
そういう皆さんにそのいろいろなノウハウを知っていただきたいなと思います、
はい、
例えばその阪神大震災の時に神戸の商船大学の学生寮が、
はい、
神戸にあったんですけども、そこの学生さん250人ほどが、
はい、
まあ、ロープとか軍手とかを持って近所を助けに行って、
はい、
で100人ほどの人たちをこう助けたというそういう実例があります、
はい、
でまあ、それは海の勉強をしている船乗りの勉強をしている方ですので、そういうノウハウがあったからすぐに行動につなげられたと、
はい、
でそう考えますとそういうノウハウを日頃からその地域の学生さんにも持っていただいて、
はい、
でまあ、何かの時にはぜひ地域のためにこう活躍していただきたいなと、
うんうん、
で学生さん皆さんこう卒業されますけれども、はい、そういう知識というのはもう一生もんですから、
うん、
まあ、住んでる間に救急法とか、
はい、
救助法をこう身につけていただいて、はい、新しい方入られると皆さんそういうふうに順々につけていただければ、
はい、
非常に大きな財産になるんだろうなと思います。
あ、そうですね、
はい、
はい、まあ、これからもあの安心安全のまちづくりに、はい、取り組んでいただけたらと思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
と人町出会いも。
今月の建築士さんは伏木道夫さんです。案内役の下村さんがさまざまな角度から聞いていきます。今回の今日はどんなお話になるでしょうか。
後半の教えて建築士さんのコーナーですが、先月から少し形を変えまして、登場していただく建築士さんご本人のお仕事に関する考え方であったり、あるいは得意とされていることなど、いろいろとお話をしていただいているというコーナーでございます。一口に建築士さんと言いましても、いろんな、独自性を持ったお仕事をされていることを知っていただければというような思いを持って、このコーナーを進めていきたいと思います。担当は下村静子です。さて、今日の建築士さんはこちらの方です。はい、
建築士会の伏木道夫です。
よろしくお願いします。今年も伏木さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いろいろ今日は根掘り葉掘り伏木さんのことを聞いていこう、というコーナーになってますので、よろしくお願いいたします。伏木さん、まずそのご出身というのはどちらなんですか。
二条城の近くに生まれまして、幼稚園から予備校まで二条城の周りをうろうろしておりまして。
じゃあ京都生まれの京都育ちなんですね。はい、はいはい、私と比較的近いですね。私も二条城近辺なんですよ、実はね。
でその後大学が松ヶ崎でしたんで、初めて交通機関を使って学校に行ったの嬉しかったですね。
そうですよね。京都の人は高校まで学区で行ってると、どうしてもその後に定期とか持てるのがすっごい嬉しいんですよね。私も同じでした。
ところがですね、勤めた事務所が、三条通りの親指 CA の近くにありまして、徒歩か自転車で通っておりも、やっぱり近いところになりましたね。
これはもう自転車の方が断然便利かなっていう感じですよね。その設計事務所っていうのは、どんな設計事務所だったんですか。
先月の斉藤さんのお話もありましたが、設計事務所には建物の構造を考えたりする構造事務所と、電気とか給排水の計画をする設備事務所と、それから建物の間取りを考えたりデザインを考えたりする衣装事務所なんかで、大体3つの大きなグループあるんですが、そのうちの私が衣装事務所の、事務所に勤めておりました。
一般に私も含めてですね、普通の方がなんか建築事務所というと、その最後におっしゃったデザインとか、なんかそういうイメージもありますけれども、 その衣装デザインをされているような事務所だったということなんですね。どんなそこではお仕事が、
病院とか診療所事務所工場とか、結構いろいろなバリエーション飛んでやってる事務所でしたですね。
随分大きな建物から普通のお家まで、そうですね、という感じなんですね。その中で特にこう記憶に残っているようなことってのはありますか。
新入社員になって何年かした後に、大阪の総合病院の現場に毎日行くことになりまして、阪急電車乗って行ってたんですけどね、それでね、やっぱり普段図面書いてることと現場がこういうふうに違うのかとか、職人さんは実際こんなふうに仕事するのかとか、いい勉強になりましたね。それがね、
机上ではなくてもう現場 の、 その空気感というか、それを目の当たりにして、肌で感じてということなんですね。
例えば杭打ち言いましてね、地盤を支えるために杭を打つときに、よくコンコン電柱みたいにさしてますけど、地盤の悪いところでしたんで、知らないんで泥水が飛んでくるのを知りませんで、近くにいたら服がドロドロになりました。そんな経験もしましたね。
それも行ってね、その場にいい品があったら経験できんことですから、それも一つ財産になった、ということなんでしょう。
で仕事以外にその通い方も結構昔面白くて、出雲市の病院の現場にいた頃、もう亡くなってしまったんですけど、京都駅発の夜行 の、 普通電車がありまして、それに夜10時ぐらいに乗って、朝の6時ぐらいのんびり行って電車の中で歯磨いたりする、非常に面白かったですね。
面白いですね。なんかそういうそこら辺の時から、もう伏木さんは今の伏木さんっていう感じのこう過ごし方をされてたんですね。そういうそのお仕事、お勤めですよね、いわゆる、そこから独立されたんですよね。
昭和の末まで事務所勤めてまして、でそれでちょうどね、その頃図面を手で書くやり方から、パソコンを使って、CAD で言うんですけど、パソコンを使って図面を書くのがちょうど過渡期でして、でそれをちょっと勉強しようかなと思って、大学に 学びに行くと言って会社を辞めたんですが、
ええ、
あの入るためには準備しなきゃいけないの知りませんで、
ああ受験一応しないといけませんよね、
は
い、
陰性とかなるんじゃなしに、うん、研究生で気楽に雇ってもらうか参加させてもらうと思ってたんですけど、ええ非常に考えが甘くて、社会人の研究室はいりません言われました。
あら、あらららら。
で、まあ、しょうがないんで、独立でもしようかということで、独立したんです。
ああ、独立してから、じゃあ、どんな感じだったんですか？
1年間をね、したい仕事だけして、自分のペースで仕事だけ、非常に楽しい1年でしたですね。
うん。
建築にヨーロッパ旅行行ったり。
うわへえ。
ただ、一つ気がついたのが、1年後に、毎月誰もお金くれないのに気がつきまして。2年から目からそこそこ真面目に働くようになりました。
あそれでその CAD っていうか、はい、そのパソコン設計の方も同時に勉強しながら、
はい、
はあ、い、思っていたのとどうでしたか、違いましたか、その、まあ、収入が定期的に入ってきていうのははっと気がつかれたんでしょうけど、
まあ、自分のペースで仕事できるのが楽しかったですね、うんうんうん、まあ、勤めてるとどうしてもいろんな絡みでどうしてもやらなきゃいけない仕事がありましたけどね、
うん、
それが非常に楽しかったですね、
うん、今その事務所はしっとりとこう京都の町屋みたいなところでお持ちになってるんですよね。
もともと実家が町屋 で、
うん、
で独立した頃友達とやったのそれも実は町屋 で、
うん、
でまあそれぞれ特色出そうるんでそれぞれまた自分の事務所もということで一旦自宅でやってたことあるんですけどけじめのつかない性格でもうこれはダメだよね、たまたま家の前のまた町屋が開いたんで、
はい、
そこで事務所やってましたですね。
なるほど、うん、ということは今は一応自宅と事務所は別々でお仕事をなさっているけれども、はい、両方京都の町屋で、はいはい、お住まいであり仕事もされているということですね、はいはいはい、さてその伏木さんその後、まあ、どんな風なね、
はい、
お仕事の仕方をされているのかというのをまた次週伺っていきたいと思います。今日はありがとうございました。
太田さん、伏木さんのお話はいかがでしたでしょうか。来週は主八学区自治連合会の土井会長をお迎えしてお話をお伺いします。お楽しみに。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。